使徒行伝の福音第7回、救われる人とはという主題で、使徒行伝の2章14節から36節です。今日の聖書箇所は、ペテロの五旬節説教と呼ばれるところです。ペテロというと、皆さんはどんなイメージがしますか？シモン・ペテロ。まあ、この人エピソードが多い人でね、思ったことをズバズバ言ってイエス様に褒められたり、あるいは叱られたり、いろんなことが福音書に書かれているわけなんですけれども、フルネームはバルヨナシモンといったようです。バルというのはイエス様たちが話していたアラム語では息子を指すんです。ですからヨナさんの家の息子シモンというふうに呼ばれたのがね、フルネームのようなんです。イエス様がそのように呼びかけた時があります。そうするとシモン・ペテロなんですけども、このペテロはあだ名なんですね。ペテロは岩とか石を意味する言葉なんです。この石というあだ名を持つシモンなんですけれども、さぞかし意志の固い熱血感の漁師だったというようなイメージがするわけなんですけれどもね。ただじゃあシモンはどうなのかというとですね、シモンはもともとは聞くとか聞き従うという意味の言葉だそうです。ということでイエス様の言葉を聞いて従い通した人というとですね、いやそうでもないというようなことがありますよね。ペテロがイエス様のお弟子様になるときに、イエス様はあなたを人間を取る漁師にしてあげようと言ったんですね。これはすごい魅力的な言葉だと思いますよ。魚しか取れないと思ってたペテロにですね、人間を取る漁師にしてあげよう、これは非常に魅力的な呼びかけだったと思います。そして彼はやがてイエス様に信仰告白をするわけですね。みんなは私のことを何て言っているって時に、シモン・ペテロだけはあなたこそ生ける神の子キリストです、信仰告白をしたわけなんですけども、そのことが書かれているマタイ伝の方を見るとですね、その直後こんなふうに書かれている。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。これ福音書のあちこちにイエス様が何回もご自分の十字架とそれから復活のことを語ったという記録がありますけれども、その時にですね、ペテロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと言ったところ、イエス様は振り向いてペテロに言われた。サタンよ引き下がれ、信仰告白の直後ですよ。サタンよ引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、まあ、これはペテロに言ってるんじゃなくて、ペテロをそそのかしてそのように言わせたサタンのことを叱責しているわけなんですけどもね、まあ、本当にエピソードの多い人です。そして極めつけはイエス様の中庭裁判でイエス様を知らないと3度も否認したことですよね。これはペテロを本当に自己嫌悪に陥ったばかりか、彼は本当に落胆したと思います。人生のどん底を味わったと思いますけれども、でも復活した主イエスはその3回の否認を打ち消すようにですね、あなたは私を愛するかと3回尋ねて、そしてペテロも私があなたを愛していることはご存知ですと言った時にですね、私の羊を飼いなさいと3回言われたわけですよ。これは本当に私たちの心を打つイエス様の愛ですね。そうして立ち直ったペテロが今五旬節の日にこの説教をしたわけです。今日のところを読みますと、非常に理路整然として堂々とした説教なんですね。で14節にですね、そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけたと訳されています。この語るという言葉はですね、ルカだけが3回使っている非常にね特徴的な言葉なんです。ちょうどこれは まあ、オリンピックなんかで言いますとね、これよりオリンピックを開催するというふうな、その宣言にあたる言葉なんですよ。あるいは選手が、選手宣誓ってやりますね。非常に厳かな宣言の言葉なんですよ。だからペテロはただ語りかけたというよりは、ここで宣言しているということが表現されている言葉なんですね。そのようにして始まった五旬節のペテロ説教なんですけれども、全体は3つの部分に分かれます。ペテロはまず最初にですね、人々の疑問に答えます。2番目に福音の宣言をするんですね。そして最後に救いに招く言葉を語るわけなんです。で、まず最初にペテロはこう言います。今朝の9時だから酒に酔っているのではない。ユダヤ人たちはもともと二食主義だったようです。で、朝に酒を飲む者は呪われようということですね。朝に酒を飲むはずがないわけなんですね。だから酒に酔っているのではない。ましてやボージョレ・ヌーボーなんか飲んでるんではないというふうなことを前回見ましたね。むしろ今このように120人を超える信仰者たちが聖霊が注がれて外国語でイエス様のことを明かししている。そのことは預言者ヨエルに与えられた預言が成就しているのであるということで、17節からこんなふうにヨエル書が引用されているわけです。神がこう仰せになる、終わりの日には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。これはヨエル書の2章28節以下にある言葉を、ペテロはまさしくそれだということでですね、ここで引用しているわけなんですけれども、ヨエル書の方と見比べるといろんなところが微妙に違っています。でもちろんペテロはこの時に聖書を持っていなかったはずですから、記憶しているものを頼りにその時の状況が予言の成就であるということを言っているわけです。そしてペテロは特にですね、そのことともう一つのことをぜひとも人々に言いたかったようです。それが21節の言葉なんです。その時、主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。これはヨエル書にあるんです。このことを今目の前にいる人々にぜひとも伝えたかったんです。そしてその主とは誰なのか。それはこれからペテロがですね、福音の宣言として語ることなんです。それが22節以降にあるわけなんですけれども、確かにユダヤ人の方々よ、あなた方は主イエスを十字架につけた、そしてローマ人の手によって処刑した。しかしこれは神の定めた予知と計画による。あなた方は自分でしたと思うかもしれない。しかしこれは神様はすでに知っておられたのだ。自分の御子を人間の世界に送ったならばそういうことになるだろうということは主が十分ご存知、それでも私たちを愛するがゆえに御子を送ってくださったのだ。これは神様のご計画のうちにあったのだということをですね、23節で言っているわけですね。しかし24節ご覧ください。神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。この24節でですね、神はこのイエスを死の苦しみという言葉がありますけれども、これは陣痛を表すそうです。生みの苦しみです。男の私には分かりませんけれども、これは本当に大変なことですよね。でもその苦しみをもって私たちに救いの道を開いてくださったというふうに呼びかけているわけなんですね。そして25節から救いへの招きが語られます。その時に詩篇が引用されるわけですね。このようにあります。ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に主を見た。主は私が動かされないため、私の右にいてくださるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は喜び歌った。私の肉体もまた望みに生きるであろう。さらにですね、27節。あなたは私の魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならない。このように御子はよみがえったのだ。死に支配されているはずはなかったということをですね、ダビデも言ってるじゃないか。そして28節あなたは命の道を私に示し、見前にあって私を喜びで満たしてくださると。ダビデが予言している通り、主イエスは復活した。そしてその 復活した主に私たちは40日も一緒にいたんだ、私たちが復活の証人だということをですね、32節言っていますね。このイエスを神はよみがえらせた、そして私たちは皆その証人なのである。私たちが見た、私たちが触った、復活の主と語った、私たちが証人だということをですね、堂々と宣言しているわけです。そして36節、だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。この方こそが私たちが長い間待ちわびていたキリストなのである、メシアなのであるということをペテロは堂々と宣言しているわけなんですね。だから救われる人とは誰か、それは救い主イエス・キリストの名を呼び求める人だと、ここで人々に呼びかけているわけなんですね。このペテロの説教からわかる3つのこと。第一は、神は語ったことを必ず成就されるということです。福音書の中に何度も書かれていますね。十字架と復活の予告。イエス様ご自身が言った。そのことは確かに成就した。神は語ったことを必ず成就される。ということですね。そしてそれは、ラザロの死に際して、マルタに言ったイエス様の言葉を思い起こさせますね。イエス様はマルタに言ったんです。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。そしてイエス様は実際に死んだんです。でも永遠に生きている。そして神の右に座しておられる。私たちを問い出し続けておられる。この方は生きているということです。ペテロは語っているわけです。この主イエスこそキリストであって生きておられる方だ。私たちはその証人だということを2番目に語っています。だから3つ目にペテロが一番伝えたいこと。主の名を呼び求める者は皆救われる。なぜならイエスが死に支配されているはずはなかったからである。非常に堂々とした宣言です。理路整然とした福音の宣言をペテロはこの五旬節の日に人々の前に宣言しているわけなんですね。私はこのところを読んで思い合わせざるを得ないのは、先々週東京で行われた私の兄のお別れ会なんです。告別式というのをやめよう、なんか固いお別れ会にしようということで呼びかけてですね、そしたら兄の奥さんがですね、そうだそうだ、お別れ会にしようということでお別れ会にしたわけなんです。木曜日にそれを行うことになったわけなんですけども、水曜日の日に行きました。で、私は皆さんの思い出話を聞きたかったんです。で、あんなこともあった、こんなこともあったというようなことをですね、聞きたかったわけなんですけども、でそれを聞いてからホテルに帰りました。さて明日の説教をどのように語ろうかなと思った時にですね、イエス様の言葉がすごくこう迫ってきてですね、よしこう語ろうと思いました。兄の名前は三尾というんですけど、三尾さんは今も生きていますって、死んだ人前にですね、生きていますという話を始めました。第一に皆さんの心に生き生きと生きています。それから第二に、神様の御元で生きていますという、生きている話を始めたんです。なぜなら、聖書にこう書かれています。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。人は皆、神に生きる者だからである。イエス様がおっしゃった、ルカ伝の20章38節にある言葉です。生きている者の神なんです。だから、生きているから始めようというふうに思いました。で、前の晩皆さんから聞いた話、思い出話、私もですね、兄から本当に愛された弟なんですよ、そういう感謝の思いを込めてその話をしました。兄は約30年ほど前に54歳の時にパーキンソンを発症したんですよ。非常に若かったんですけれども、もうほとんど夜寝ないで仕事をしなければならない。歯科技工士ってそういうふうな仕事なんですよ。夜寝れないんですね。 人を使うのが自分は下手だからって自分でこう作業してですね、昼間に雇う、それを配達するとかいうふうなことで、もう54歳でパーキンソン発症してしまったんです。今から15年ほど前なんですけども、その症状が一時寛解したんですよ。それで岩手まで車で来たんです。で帰りに仙台に寄ったんですけども、なんでこんなふうに車も運転できるようになったのったら、テレビゲームの Wii でボーリングゲームと釣りのゲームをやったんだって言うんですよ。それでね、あの症状が寛解したって言うんです。で今がチャンスだということでふるさとに帰った。でついては仙台に寄りたいので、お前のところの礼拝に出ていいかっていうか、いいですよということで出たんですね。でその時教会学校で私はあの弟子を招いた時のこの私についてきなさいというお話をしたんです。それから説教ではですね、イエスの招きというお話をしたんですよ。もうそれを聞いてですね、兄は後で言ってましたけど、いやくどかったんです。教会学校で聞かされて、今度は大人の話でも聞かされてで、あ、続いてないのかなと思ったんですけども、でも今こうして車を運転してふるさとに帰ることができて、でここに来ることができたのは、なんか神様の導きというような気がすると言い始めたんです。それでいろいろ話しているうちに、イエス様を信じたいと言ったんですよ。で真夜中の10時でしたけども、洗礼式をしてですね、であと東京に帰っていたというのが15年前だったんです。それからパーキンソンは進行しまして、奥さんと家族が介護してくれたんですけども、時々メールが来て、その度ごとに私は聖書の御言葉を分かち合いました。そしたらその御言葉がすごく励ましになったと言うんですよ。で今回2月の3日にですね、兄が召されたということを連絡を受けて、葬儀社との調整の関係で2月9日の葬儀になったわけなんですけれども、その連絡を受けた時に、奥さんの方も私も夫と一緒のところに行きたい、洗礼を受けたいということを言ったんです。で、まあ、一応準備していきましたって言ったら、明日は忙しいだろうから今晩したいっていうわけですよ。それでイエス様のことをお話ししてですね、信じますかと、信じますって言って洗礼式になったんですね。だから本当にね、その時というのがあるんだなということを思いました。そして家族葬だったんです。他の親戚は呼ばないで、本当に家族だけで行ったんですけども、最後に私のメッセージをこんな風に結びました。生まれてきてくれてありがとう。私たちをたくさん愛してくれてありがとう。今身元にいて憩いの時を過ごしている三尾さんに神様はきっと言ってます。我が子よ、よくやった。神様、三尾さんに命をくださってありがとうございます。もうありがとう、ありがとう、ありがとうとね、本当に感謝のメッセージをしたんですよ。で今度は天国でまた会いましょうっていうね、お別れ会というよりもまた会いましょうになったわけなんですね。そして最後に棺を囲んで皆さんに呼びかけました。ありがとうじいじで行きましょう。1、2、3、ありがとうじいじ、ありがとうで送り出す。私はね、あのいくつかの葬儀をしましたけども、これまでしたけど、本当に感謝とありがとうにあふれた葬儀をしたのはね、もう本当に初めての思いがします。昨夜感謝のメールが奥さんから届きました。今はすがすがしい気持ちです。心のこもった温かい式をありがとうございましたというメールをいただきました。私たちはね、永遠の命をいただいているんです。キリストを信じる者は死んでも生きるんです。このことをね、本当にペテロは実感し、人々にまた自分自身も心からね、このことを宣言したんだな。これがペテロの五旬節の説教なんだなということを思います。私たちも本当に主にあるこの永遠の命をいただいているものなんですね。救われる人とは誰か、それは救い主イエス・キリストの名を呼び求める人です。なぜならこの方こそ私たちの誠の救い主だからです。そして聖書にははっきりと書いてあります。主の名を呼び求める者は皆救われる。これは神の約束であり宣言です。私たちはこのことを深く心に覚えて感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 主イエスによって挫折から立ち直ったペテロは、主の名を呼び求める者は皆救われるとキリストイエスを証しする者に変えられました。私たちも主の名を呼んで、あなたの見守りと導きのうちを歩むキリストの証し人とさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。